もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。さて、10月30日の臨時議会において横手市議会の第8代目議長に斉藤光志議員が、第8代目副議長に小野昇進議員がそれぞれ就任されました。今回前半は斉藤議長、小野副議長のお二人にお話を伺います。後半のテーマは12月定例会のお知らせ。横手市議会広報校長委員会委員長の奥山豊和議員にお話を伺います。早速前半に入りましょう。テーマは新しく就任した議長、副議長からの挨拶です。ここでは新しく議長に就任した斉藤光志議長と、同じく新しく副議長に就任した小野昇進副議長にお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
では斉藤議長より自己紹介をお願いします。
はい、私は旧十文字町出身、65歳になります。松田高校を卒業し、旧十文字町議に2期、それから横手市議に今回4回目の当選をさせていただきました。10月の改選時、多くの市民の皆様のご支援にこの場をお借りして深く感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
では小野副議長からも自己紹介をお願いします。
はい、私は金沢出身の小野昇進です。今回3期目の当選を果たさせていただきました。本当にありがとうございました。年齢は来年、還暦を迎える年になりました。まだまだ元気で頑張っていきたいと思っております。
ここまで自己紹介をいただきました。ちょっと深掘りしていきましょう。斉藤議長、趣味や楽しみというのはどんなものが？
そうですね、まあ、仕事が趣味というのはかっこいいんですけども、なんか仕事に追われているという思いではいますけれども、ただその合間にやはり高校時代山岳部に入っていたせいか、山を見ると高いところのあの見ると登らなければ気が済まなくて、あちこち山歩きとしています。ここの自然に感謝をしながら生きている、生きているという形であります。
最近登った山ってどんなところがありますか？
私は焼き石岳が一番好きな山です。焼き石に登ってきました。八合目に焼き石沼という立派な沼がありまして、あそこに行くと非常にそれこそ気持ちが現れる思いでいます。
斉藤議長、非常にたくましい体をしてらっしゃるので山岳が趣味というのはなるほどと思いました。
いや、実はまあ、うちが代々小佐郡でありまして、その高校の時に何が一番ブロンジュアっぽく見えるかっていう話の中で、山岳部っていうのは金持ちとか頭のいいやつが入らないという先輩の教えに誘われまして、山岳部に入りました。1年生の時は非常に、それこそ先輩の山岳部員の皆様に可愛がってもらいました。重い荷物を全部背負さりで山登りはなかなかくせ者がありました。
なるほど、そういうきっかけで山岳を始めて今も続けられてるんですね。はい、続いて小野副議長からも趣味のお話など伺いましょう。
はい、私は体を動かすことがとにかく大好きでして、まあ、自分の子供たちはとっくに卒業しましたが、現在も地元スポーツ少年団の指導員として野球やミニバスの子供たちからたくさんの元気をもらっています。また500歳野球のチームの一員としていろいろな方々と交流をさせていただいております。
野球は指導員としても今もご活躍を？
はい、一応代表指導員という形を取っておりますけども、まあ、現場の指導は本当に若い指導者の皆さんに大変ご難儀をかけておりますけども、まあ、私は試合に応援に行ったり、反省会でいっぱい飲んで交流を深めているところでございます。
地域の皆さんとの交流も深めてらっしゃるんですね。ここまで新議長副議長の人柄に触れました。そして就任からお二人とも間もなく一月が経過しようとしてますが、 実際に議長の職務を担われてのこれまでの感想を伺えたらと思います。
実はずっと議員でいまして、その議長は忙しそうだなっていう思いでいましたけれども、実際就任してみてもう早くも東京在京して、そしてまた毎日のようにその仕事が入ってくるという形の中で、あ、これ大変なもんだなって思いながらも、やはり覚悟して議長職についた以上、それを逆に張り合いとして頑張ってます。
副議長はいかがですか？
はい、私は議長の代理として、行政視察においでいただいた方々への歓迎のご挨拶や、国道整備に関する要望会へ、など出席させていただきました。とにかく議長は出張などが多くて忙しいなという印象でございます。
やはり議長、副議長ともなると大変多忙のようですね。そして今後の舵取りの方向なども伺っていきたいと思います。斉藤議長、抱負と決意をお願いします。
今選挙が終わって初めての一概になりますけれども、やっぱり選挙戦でも訴えてまいりましたけれども、その一番大事なことは逆にお互いにその勘違いしてボタンをかけ違うという部分の中で市民にそう評価されている部分を何とかしたい、それが私の思いであります。そういう中でお互いの頑張りを認め合いながらも逆にその説明が足りていない、私はそのように思っていますし、だからこそ今節丁寧なそれこそ政策立案、それから積算根拠も含めた予算だってそういうものをもっともっと丁寧に教えていただきたい、当局には提案をしていただきたい、それが一点であります。また議会にしても最終的に26名がですね、大きな決断を、議会としての決断を出すわけですけれども、一人一人が大きな決断と同時にですね、一人一人がなぜその思いに至ったか、議員も含めてですね、その支持者も含めて地域にもっと伝えることができるならですね、横での政治そのものが私は変わってくるものだと確信をしております。
小野副議長からも抱負と決意をお願いします。
はい、議長はいわば横手市議会の顔でもございます。今後は議長の代理でいろいろ出席させていただく場合も数多くあると思いますので、議長の名を汚すことなく職務の重要性を深く認識して常に緊張感を持って責務の全うに全力を注いでいきたいと思っております。
では最後にリスナーの皆様へ一言ずついただきたいと思います。斉藤議長からお願いします。
ですね、議員の皆さん一人一人26名もいるわけです。市長は一人ですけれども、少なくとも支援していただいた皆様方にはですね、その支援した議員にですね、それこそ4年間サポーターとして、あるいは批評家としてですね、その4年間つぶやっていただきたい、そういうことでこの支持も上がりますし、そういうこの支持の上がった発言が議会全体のレベルをアップさせると思っています。どうかそれこそ市民の皆さんよろしくお願いをしたいと思います。
小野副議長からも最後に一言お願いします。
はい、私は議会改革を今まで以上に積極的に進めながら、市民の皆様と直接意見交換を行う機会を増やして横手市議会の総合力が発揮できるよう、これからも誠心誠意努力してまいりますので、今後とも皆様へのご理解ご協力をよろしくお願いしたいと思います。
前半のテーマは新しく就任した議長、副議長からの挨拶でした。お話を伺ったのは横手市議会斉藤光志議長、そして小野昇進副議長でした。お二方ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半は12月定例会のお知らせがテーマです。この時間は横手市議会広報校長委員会委員長奥山豊和議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは12月定例会の会期と日程をお願いします。
はい、11月28日火曜日から12月13日水曜日までの16日間を予定しております。初日の28日火曜日は 市長から所信説明がありまして、その他に条例や補正予算といった議案が提案され、議案に対しての質疑応答が行われます。12月4日月曜日から6日水曜日までの3日間は、各議員による一般質問、翌7日木曜日、8日金曜日は3つの常任委員会に分かれての質疑採決が行われ、最終日の12月13日水曜日にはそれぞれの常任委員長から委員会で審議された内容についての報告の後、各議案に対する採決が行われる予定となっています。
はい、12月定例会は11月28日から始まります。どんな審議案件があるんでしょうか。
現在の教育長の任期が12月までとなっていることから、教育長の任命に関する人事案件が審議されます。これは国の法律の改正により教育行政における責任の明確化を目指すということで、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者として新しい教育長を置くこととしています。議会の同意を得て市長が直接任命を行うというものです。
知らなかったです。お子さんを持つ皆さんにとっても注目の案件ですね。他にも注目の案件あると思います。
はい、他には、障害者支援施設、これは台遊地域にある大和厚生園、ユーホップハウス、グループホームのことですが、この管理を指定管理者に行わせるための条例改正と、市内社会福祉法人をその指定管理にするための条例が提案をされています。補正予算についてはふるさと納税の寄付件数が増加となったことから委託業者への増額補正、2020年東京オリンピックの事前合宿誘致のためにインドネシア共和国のバドミントンチームを横手にお招きするためにかかる予算、障害者の自立支援給付費や子どものための教育保障給付費、7月の大雨災害に関する災害復旧費などが審議されます。
審議案件の中いろいろ気になるものはあったんですが、特に注目するところはどこですか。
はい、横手市社会体育施設設置条例を一部改正する議案が提案されていますが、これは横手体育館と横手武道館を指定管理に出すことによって、民間事業者に管理をお願いしようとするものです。
この条例って以前も同じものが提案されてましたよね。
はい、実は3度目の提案となります。昨年の12月議会に条例案が提案された際には、具体的な中身が詰まっておらず方向性も定まっていない中での提案には賛成しかねるという理由から条例案が否決されたという経緯があります。そして私たちの改選直前の9月議会に再度提案をされましたが、指定管理者を民間企業に公募するとしていた説明が委員会審査の最中に突如非公募も検討したいというふうな答弁がありまして、これまで議会全体で受けてきた説明と大きく方向性が変わることから採決を行わずに継続審査となった経緯があります。そういったことも踏まえまして、我々からの疑問点や指摘がどのように反映されてきたのかも含めてしっかり議論をしてまいりたいと思っております。
他にも注目してほしい点はありますか。
はい、改選後初めての定例議会となります。初当選された3名の新人議員の方々の一般質問にぜひご注目をいただければと思います。今から4年前、私と同期である新人議員5人は全員一般質問に立ちました。市政に対する熱い思いがあって、市議会議員という責任ある立場を担いたいというふうに手を挙げて厳しい選挙を皆さん勝ち抜いてこられたわけですから、その熱い思いというものをぜひ市長に対してぶつけてくれるものと期待をしているところです。
はい、初当選議員の皆さんの一般質問注目したいですね。そして広報校長委員会からお知らせがあるそうですね。
はい、12月1日に私どもの議会だよりあなたと市議会の臨時号が発行されます。主に新しくなった議会の構成をご紹介する内容となっております。ぜひご注目いただきたいと思います。
では最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、議会代理の表紙の写真について引き続き、公募を行っておりますので、ぜひ季節の写真など、我こそはという方はぜひ議会事務局までご連絡をいただければというふうに思います。まあ、市長は再任をされました。議会にも新しい力が加わり、本格始動の12月定例会となります。選挙を経たわけですけれども、人口減少社会における持続可能なまちづくりを進めていくために、目の前に山積する課題に何ら変わりはないと思っております。議会の果たすべき役割もますます重要となり、市民の皆様にとって身近に感じていただけるより開かれた議会となるように、これまで以上に広報と広聴連携した取り組みを行っていかなければならないと考えています。私自身引き続き議会広報の責任ある立場を担わせていただくこととなりました。このもっと教えて横手市議会のさらなる充実とタイムリーな情報発信を心がけてまいります。ぜひ引き続き議会の活動にご注目をいただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
後半は12月定例会のお知らせがテーマでした。お話を伺ったのは横手市議会広報広聴委員会の委員長奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
注目する点がいっぱいの12月定例会、皆さんぜひ傍聴へお越しください。また横手鎌倉 FM でも一般質問の模様を放送いたします。こちらもぜひお聞きください。そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。次回も横手市議会の取り組み、市民の皆様へ分かりやすくご紹介してまいります。お相手は佐藤美園でした。